今週はそうですね、ゴールデンウィークが、終わったということで、ゴールデンウィーク中は特に、カグルをやったりとか、そうですね、バスケを見たりして、ゆっくり過ごして、あんまりどこにも行かなかったですね。カレーです。
私の方は、1日2日ぐらいかけて、あっちの鳥取の、倉吉っていうところに行ったんですけど、初めて高速道路で1、2時間ぐらい運転してて、なんとか無事帰ってこれてよかったです。レゴンです。
結構最近は観光してますね、レゴンさん。
そうですね。なんとか、仕事と折り合いつけて、行ったりしてますね。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますというところで、今週はですね、Python の3万5千倍速いモジョが登場というのと、今週の分析コンペ。で、最後、雑談の来週話したいことの中で、編集方法見直しということについて話していきたいと思います。で、一つ目の話題が、そうですね、革新的な、AI 言語登場。Python の3万5千倍速い、モジョって読むのかな、これ。モジョが。登場というので、結構そうですね、ツイッター上で、盛り上がっていたんですけども、そうですね、新しい言語ということで、そうですね、Python をベースにして、それで、C とか C++ のパフォーマンスと、同じぐらい、速いと。どれぐらい速いかわかんないですけど、速い、AI モデルのための、言語。というので、で、Python の互換性があって、ほとんど Python でも動かすので、少し変えれば、その文字の文法で書くと早いみたいな、そういう言語が今後リリースされますよ、みたいなことが、アナウンスされていて、で、今、ウェイトリストっていうんでしょうか、使いたい人は一旦列に並んで、で今、早い人は、もう Jupyter ノートブック上とかでなんか使うその、プレイグラウンドの環境が与えられているというような今状況にあるみたいですね。なので、そうですね。なんかこれまでは Python で、そうですね。例えばデプロイの時とか、Python で遅いので、なんか C++ とかで書き直すとか、そういうのがあったとかあると思うんですけど、そういうのを全部もう Python でできるようなことを狙った言語ということになるんですかね。
そうですね。やっぱり Python のその遅さっていうのが、ネックになる場合がやっぱありまして、あと、この、開発した人が他にも、なんでここまで話題性が出てるかっていうと、その以前にも、Swift とかの言語も、開発していて、で、自分も当時、なんですかね、Swift が出た頃は、いろいろそういうのを触ってましたけど、やっぱ Swift もかなりイケイケな、モダンな、そういう言語で、それまでのその iOS の開発だったら Objective-C が、メインだったんですけど、そこに Swift っていう、言語が加わって、すごい開発はやりやすくなりましたし、そういう意味でもその人が開発したっていうところで、まだ全然その触れてる人も少ないとか、あとこれも最初の方は、オープンソースにはしないで、とりあえずイシューと
そ
か
ういう
受け
のか。
付けるけど、結構最初の方はやっぱ変更点とかも多いから、とりあえず、内部で開発して、それである程度完成したら、オープンにはするよとは最終的には言ってるんですけど、そういう、なんですかね、ちゃんと方向性を持って、自分たちはこうやるっていう、将来性を見据えてのやつなんで、期待度も高いような感じがしますね。
なるほど。そっか。実績ある人が開発してるんですね。
確か、それで、そのまんま Python が使える。その Python のコードをそのまんま使えるっていうのも、やっぱもう嬉しいところですよね。やっぱ現状、
そうですね。
ほとんどそういうライブラリーとかの、自分で書いたコードとかも Python が最近はもうほとんどなんで、そういうのがそのまま動かせて、それで、特に何もせずに早いけど、さらにちょっと手を加えればもうちょっと早くなる とか、
うんうん、
まあ一回試してみようかなってなりますしね。
うんうん、
まあこの、あとは3万5千倍がどこまで本当に、どういう場合に、来るのかとか、そういうのにもよりますけど、まああとは、
はい、
まあ、最近のちょっと流行りだったフォーラーズとか、
うん、
そういうラストとか、まあ、あとは自分がずっと前から触ってたジュリアとか、そういう、
はい、
うん、言語がまだどういう立ち位置になるかっていう感じですよね。まあ、こういう文字が出てきて。結局あれもどっちかっていうと、そういう Python の AI 分野をまあ狙うみたいなところでの、うんうん、まあ、立ち位置だったりもするんで、
うん、
まあ、いろいろ候補があるっていうのはいいことですけどね。はい。まあ、この文書がどんだけ、うん、うん、けど、まあ、自分も結局まだ触れてないんで、どんだけ使いやすいのかとかは、はい、未知数なんで、はい。
うん。
とりあえず。
そうなんですよね。はい、まだ、これの情報しかないので、なんとも言えないんですけど、はい。なんかね、言われてることだけを見ると、全然、なんか、うん、使うメリットしかなさそうだな、みたいな。はい、感じで、結構楽しみですね。
そうですね。うん、まあ、ただ、あとは、なんか、ちょっとだけそのコードとかを見た感じ、
はい、
なんか、さらに型を定義すると、まあ、速くなるってことで、うんうん、
はい、
そうですね。また、なんか、型を、意識するっていうのは、うん、なんか、今のうちからやっといても、やっぱいいのかなっていう気は、
うん、
はい、してますね。
うんうんうん、
それで、その、Python で遅い部分の処理を、新しい型定義の、文書版に置き換えたりすると、より速くなるとか、うん、そういう風になるっぽいんで、
うん、
今のうちから、なんか、速くしておきたいコードは、もう型を、最初がもう、最初にもうタイプみたいので、書いておくと、うん、新しく文書が出てきた時に、そのまま すんなり移行できるのかもしれないですしね。
うん、確かに。
うん。
さっきの話で面白いなと思ったのは、この今だったら学習コストが、はい、当然 Python と互換性あると少なくなるのもそうなんですけど、
はい、
なんかチャット GPT とかがある程度その、まあ、コパイロットなりがサジェストしてくれるコードも、まあそのままある程度使えるみたいなのも、
うん、
なんか今ならそういうのもメリットになるんで、
うん、
そうですよね。なんか互換性がさらにメリットが、はい、上がってるのかな、みたいな感じで、そこは、なんか面白いなって考えましたね。
うん。あとは本当に、まあ、どこまで互換性があるのかっていうのを少し。
うん。そうですね。
そのライブラリーもそのまま移行できるのか、それとも、うん、みたいなのはやっぱあるんで。
うんうん。そうですね。確かに。型をね、定義してコンパイルしてっていう話ですもんね。
うん。
うん。確かに。
まあ、けど、これで、うん、速くなったら、また、なんですかね、逆に、この文書が登場することで、Python 側がもっと危機感持って、いや、Python でもっと速くしますとか、
うんうん、
そういう、ことも起こり得ると、まあ、それはメリットなんで、はい。
うんうん、
まあ、こういう感じで、いろんな、そういう候補がやっぱ出てくると、うん、いいですね。
はい。そうですね。一つ目の話題はこんなところで、二つ目が、今週の分析コンペということで、Google Isolated Sign Language Recognition というコンペが終わっていて、そうですね。手話コンペと言われていたコンペが、はい、終わってますね。
うん。
はい。これで、1位のソリューションだけ、はい、見ていたんですけども、
はい、
これが、なんだっけな。評価指標は何でしたっけ？あ、アキュラシーですね。分類のアキュラシーで、まあ、どの手話を表しているかというのを、はい、分類する、で、アキュラシーで評価されるコンペだったんですけども、1位が 0.89 ぐらい出てるというので、そうですね。まあまあ、9割ぐらい正解できているかな、みたいな、はい、のができていて、で、1位の人のソリューションは、ワンデー CNN とトランスフォーマーの、まあ、ソリューションだと。いうふうに書いていて、で、そのトランスフォーマーなしで、ワンデー CNN で、で、プリトレインとかも使わないで、1から学習することで、まあ、0.8 ぐらいのリーダーボードのスコアを達成可能だったということが1位で書いてましたね。うん、手話なので、手話の、なんだっけ、画像がそのままじゃなくて、メディアパイプを使って、手をこう、点で、なんですかね、その動きを表したデータが、はい、もらえてるので、それをワンデー CNN に入れて、まあ、どの点がどの位置に動いたかみたいなのをそうですね、それを入れてやったようですね。
うん、
それで 0.8 ぐらいで、トランスフォーマーを使ったりすることで、まあ、0.89ぐらいまでか、上げられたようですね。で、結構その、なんでしょう。事前学習モデルっていうのを使わないで、まあ、モデルを1から、その、学習する必要があったので、結構生息化によって、全然スコアが違うらしくて、ドロップパス0.2っていうのと、ドロップアウトの確率を0.8にして、で、AWP っていうのの、ラムダっていうのを0.2にするっていうので、なんかドロップアウト、0.8ぐらいドロップアウトさせるっていうので、そうですね、かなり、なんていうんですかね、生息化に、力を入れているみたいな、ところがポイントだったようで、この3つを同時にしないで、1つでも、これを除くと、大幅に性能低下というのが書いてあったので、まあ、そこになんか気をつける必要があったというので、まあ、学びとしては、事前学習モデルを使えないときには、まあ、こういうことが起きている可能性が、あるかもしれないということなのかなと思って、1位のソリューションを読んでました。そうですね。大体、読んだのはこれぐらいで、そうですね。この人も1位でね、ソロだったので、なんか最近はソロで1位が、増えてるなというので、またソロで1位だったというとこですね。
まあ、ここら辺も日本人の人も結構参加してる人がいましたよね。
そうですね。この11位を取ったカマロさんという方は、まあ、グランドマスターに少し前になったと思うんですけど、それで今は、そのランクを上げるために、まあ、ソロでやるのが今、その、なんでしょう、一人でやると、その、カグルポイントがたくさんもらえるので、そうですね。それで今回ソロで10位ぐらいかな。
11
11位
位。
かな。ということでね、そうですよね。素晴らしいですよね。なんか、そういう、カグルの取り組み方に移行して、ね、グランドマスターになったら次何を目指そうっていうので、そういうやり方も、目指していくのもいいな、みたいな感じでツイッターを眺めてましたね。そうですね。今週の分析コンペはこんなところで、最後、雑談来週話したいということで、レオンさんの編集方法見直しというのは、ポッドキャストですかね。
まあ、ですね。まあ、ここで、なんでこのタイミングかっていうと、今まで、このポッドキャストの編集は、一回以前、ノート記事に、もうそれも2年ぐらい前かな、まとめて、なんか、公開したんですけど、その時には、ブリューっていうソフトですね。使ってまして、まあ、それを使うと何がいいかって、結構手軽に、無音部分、やっぱポッドキャストで何も喋んない時間を、そのブリューを使う前は、なんかいちいちこう目で見て、ここら辺全然なんか会話がない、なんですかね、音の波形みたいの見て、こう全然なんか話してないなみたいのを見つけて、そこを削除してみたいな形で、すごいそれに時間かかってたんで、それでブリューだと、その一回、動画を読み込んで、無音部分を削除ってやると、一気に、そこら辺を見つけてやってくれたんで、なんでずっとそれを使ってたんですけど、この5月に入ってから、ついに有料化しますと。今までそれが無料でできてたんですけど、ついに、有料化しますという話になったんで、これは、かんということで、なんか、どうすればいいかなっていうので、そしたら、なんか多分自分がそのやってた当時はまだ機能としてはなかったと思うんですけど、あっちですね、Adobe。普段は Adobe でも編集していて、それで Adobe の、オーディション。あっち、オーディションかな？音声の、編集ソフトあるんですけど、それの中の、機能でも、その無音の部分を削るみたいのがあるらしくて、それで今回前回と前々回分ですね。は、それを使って、やってみたら、なんか思いのほか、ブリューでやった時よりも良くて、っていうのも、ブリューでやった時って、まあ、ちょっと、なんですかね、判定がきつすぎる場合もあって、例えば、チューリップって、 発音したときにチューリップになるんですよね。その間の小さい角のところが、はいはい、あの飛ばしされる。結構、
うん、
なんか Google の公式のポッドキャストアプリとかでも聞いてると、その無音を飛ばすっていうモードが Google のにあって、はい、それもやっちゃうと、やっぱ日本語になんか特化していないからなのか、そういう小さい角みたいのが抜けるっていう現象はなんかずっと確認されてて、それでそれもブリューでやっちゃうと、うんうん、多分なんかその同じような Google の API で多分あの後ろでやってるっぽくて、うん、まあ、そういうものが発生してたんですけど、オーディションで、やったらなんかオーディションの中でもなんか複数のあのパターン、その単純に無音を削除するけど、あのある程度自分で識位置みたいなのも決められて、
うんうん、
それで、やったらあの思いのほかいい感じに聞きやすいあの感じで、そういうつとかもちゃんとあの切り取らずにあのできるようになってたんで、そっか、オーディションのいい場合は、切り取らずに圧縮するっていう方式もあって、そうするとあの無音の部分は今まではカット、全カットをしてたのを、単純にもうちょっと隙間を、埋める、まあ、その音はなくして、その微妙に。
この、例えば1秒間、
はい、
なんちゅう、無音部分があったら、
はい、
それを圧縮して、0. 何秒とかにこう、ぐゆっとまとめてくれるってことですか？
ですね。まあ、けど、もともとが無音なんで、そこには何もほぼ、うん、あの聞こえないはずですけど、うんうん、まあ、そういう風になってるんで、
へぇ。
だから、なんか、変に、あの、詰まりすぎずに、あの、うん、そういう圧縮。できてるんで、はい、それは結構良かったですね。それはオーディションがいつから機能が出たのか、単純に自分が見逃してたのか分かんないですけど、
うん
うん、まあ、なんで Adobe 使ってる人は、まあ、最近 Adobe もやっぱどんどん AI とかそういうので賢くはなってるんで、
確かに、
うん、なんか編集系で Adobe 使ってる人は、うん、なんかそういう見直してみると、なんか今まで別の作業してたのが、
はい、
あのまとまったりしていいかもですね。
うん。
うん、
まあ、素晴らしいですね。
はい。あの、Adobe も、まあ、まだまだ月5000円とかはするんで、はい、
うん。
ちょっとそのコストに見合う、あの、何かをしないとですけど。
そうなんですよね。だから、申し込めてないんですよね。はい、5000円なんで。
はいはい、うん。まあ、難しいところもありますよね。
うん。たくさん使うならね、全然いいと思うんですけどね。ね、
はい、
うん、
で、まあ、自分もほぼこの編集ぐらいしか使ってないんで。
おー。
うん、
じゃあ、レオンさんに、この編集のために、
そうですね。
ってことになっちゃうんですね。
それで、もうちょっとフォトショップをたまになんかそういう画像編集の時に使うかなぐらいですかね。
はい、はい。
前は、その XD って呼ばれる、うん、これはデザイン系のツールですね。そこら辺も最近はあの Figma とかのそっちの方に、他の人たちと一緒にやっぱコラボするっていう機会は多いんで、そうなってくるとそういうデザインツールみたいのもあのオンライン上にあった方がやりやすいとかあったりもするんで、
はい、
うん、まあ、そういう意味ではもしかしたらそろそろ Adobe 離れをしてもいいのか、
うん、
うん、なんかそんな気にもなってきましたけど、とりあえずこの編集がある限りは、はい、まだもうちょっと使うかなという感じですかね。
うん、
うん、
じゃあ今回が214回目の収録なので、
はい、
で212回目の、ものから、何でしたっけ、オーディションに変わっているってことですね。
そうですね。あの編集法、うん、まああとちょっとあのマイクの関係が、
あ、はい、そうですね。あの
前々回からありました、はい。ちょっとまあ音質が悪かったりはするんですけど、は
い、じゃ あの通常営業というか。普通のやつは214回目からですね。
はい。今回から、
うん、今回から、
うん、なってくれると嬉しいな。
はい、
まだ、まあ、編集してないんで当たり前ですけど、うんうん、まあ、そこら辺、はい。
はい。
ちょっと確認してもらってっていう感じですかね。
そうですね。はい。はい、もしね、なんか音とかに、なんかリクエストなりコメントがあれば、これも、はい、そうですね、お便りとして、あの、はい、ポッドキャストの音声も YouTube もそうですし、はい、もらえたらなと思います。
うん。
うん、
そういえば、
はい、
話題性あるので、
うん、
例えばカグルのあの Python のバージョンがそういえば、3.10 に飛びましたね、
はい、
上がって、
はい、そうですね、
うん、
ね、これまでやばいやばい言われていたのが、
はい、
ついにカグルの、そうですね、Python のバージョンが3.10に、はい、上がったということですね。
それで、そのまま一気に、PyTorch とかも 2.0 系とか、JAX とかも 0.48 で、結構最新の方に追いついたんで、
はい、
うん。まあ、なんで、そうですね、今まで、Kaggle で書いてた人たちも、
はい。
ちょっと一回、まあ、書き方とか、多分、ライブラリも下手したら、
うん。
そういう動きとか、なんか使えなくなったデプリケートみたいなのもあったりすると思うんで、はい。
うん。
うん、見直してみるといいかもですね、この機に。
うんうん。
何ですかね。まあ、カレーちゃんが一回なんか CPU、GPU 上がったって最近言ってましたけど、まあ、これに備えてのなんかアップだったんですかね。
うん、
先にちゃんとそういう、インフラ周りの、まあ、アップさしといて、それで。
うん。でしょうね、多分、ね。
はい。バージョンも上げてきたと。はい。
はい、
で、まあ、今まで通り、その、Kaggle のあの公式の、Docker ですね。もうイメージも、はい、3.10 に上がったのかな、確か。はい。まあ、なので、ローカルでやってる人も、はい、そっちのアップデートしてあげれば、はい、3.10 に上がるっぽいですね。
はい。
うん、まあ、こんだけ上がれば、うん、普通に10になっても、まあ多少は高速化とかもあるはずなんで、
うん。うん、そうですね。
まあ、もしかしたら、そういう、なんすかね、スピードは上がったりしてるかもしれないですね。
うん。うん、これまで通んなかったのもそうですね。
うん。
通るようになってるかもしれない。
はい。
うん。
大体話題的にはそんなところですかね。あとは、全然、そこまで直接関係はないですけど、なんかフリーランス新法っていうのが成立したらしくて。
なんか見た気がする。
はい。
なんか変わったんですか？フリーランス新法で。
それで、結構、はい、なんすかね、フリーランスの人、フリーランス自体はそこまで影響は受けないんですけど、まあ、間接的に影響を受けそうだなっていうので、
はい、
そもそもまあフリーランス新法っていうものが、
はい、
まあ、ざっくり話すとフリーランスを保護するための、
うんうん、
法律、新しい法案ですね。
はい、
もう成立したから新法でいいのか。はい、で、1年半以内には施行されるらしいんですけど、
まだ、そっか、成立して、そっか、はい、これから施行っていうことです。なるほどな。
はい。
はい。
で、まあ、それで、フリーランスを守るっていうことで、今まで、その、相手方、うん、その業務を委託する側、
はい。
が、今までは適当に、まあ、なんすかね、これくらいの契約で、明日から、これまでの、これくらいの期間でやってくれるみたいなのを別に、はい、口約束みたいのでも全然問題なかったんですけど、
うん、
今後もしこれが、ちゃんと成立、これが有効になると、うんうん、そういうのもちゃんと全部、紙で、書面で、書面またはメールかとかで、ちゃんと、はい、文字起こしして、しかもその直ちに、じゃあなんか先に働いといてじゃなくて、もうその、委託した、らもうすぐに、条件を、まあ、渡さないといけなくて、はい、
うん
うん、まあ、そこで報酬額とかそういう納期とかこういうのでこう働いてくださいみたいな、あとは、業務が、完了した時の、お金の支払い、報酬の支払いですね、そこら辺も今までは、はい、結構曖昧で、まあ、契約通りだったんですけど、今回はちょっとそこがまた縮まって、
うん、
業務完了、成果物納品から60日以内っていうので、だから下手したら2ヶ月、次の、次の月の月末みたいなことをやったら、もしかしたらはみ出る場合とかもあって、
うんうん、
そういうのはダメっていう、まあそういう、なんですかね、だから委託、業務委託をする元側が、結構そういう新しく、
はい。
いろいろ。まあ、これは今まで多分フリーランスがそういうことで、いろいろ被害を被ってた場合があるっていう、まあ、ことだとは思うんですけど、うん、
はい。
まあ、けど逆にこれが成立することで、そういう、はい、なんすかね、わざわざフリーランスに頼むコストみたいなのもやっぱ増えるわけで。
は
い、そうなってくると、別にフリーランスに頼まなくても、もう法人に頼めばいいんじゃないみたいな、うん、流れに、なる気もしていて、なんか自分的にはあんまりこのフリーランス新法のメリットがなくて、
はい。
なんかもうこれが出てくる頃にはフリーランスをやめようかとも少し考えるくらいの、うん、はい。まあちょっと大きめの。
ああ、うん、そうっすよね。なんか守るために、そのフリーランスの人を守るためにやってるのに、
うん、
そうっすよね。逆効果になっちゃうみたいな、その、こととかってありますもんね。
うん。まあ、なんで、ちょっとそういうのが、はい、出てきて、どうしようかなっていうのを最近考えてますね。
へぇ。
そっか。これが、なんか前に似たんだと、あの、下請け法みたいので、そこら辺も、うん、まあ、あの、それは企業同士のとかでしたけど、まあ、それもやっぱ下請けを守るっていう、でしたけど、はい、
うん
うん、まあ、それと同じようにフリーランスを守るっていうことで、フリーランス新法っていうのが、あの、できたみたいですね。うん。
うん、
まあ、なんで、そうしてくると、やっぱり、なんですかね、今までの業務委託も、まあ、形式が変わってた見直しはこの段階でされるとは思うんで、はい。
はい、
まあ、なんで、他のフリーランスの方とか、あの、フリーランスと一緒に仕事している、
うん。
企業の方とかは、うん、まあ、一回、なんか内容確認しておかないと、うん。大変そうな感じはしますね。
うん。そうですね。なるほど。サイトを見てますけど、フリーランス、まあ、個人でやってる人か、もしくは、従業員を使用しない、はい、ん？どういうこと？ああ、法人なりしてるフリーランスも含まれます。だから、
うん。
なるほど。法人なりしてても従業員いないとかだと、そういうことになるんですね。
はい。
うんうん。結構そうですよね。これであと、今、消費税の、あの、何でしたっけ？
あ、そうっすね。
いつって言ってるの何でしたっ
け？インボイス制度。
そうそう、インボイス制度もね、はい、あの、はい、結構まあ、あれは全法人ですけど、特にね、うん、フリーランスなり、ちっちゃい会社の人は大変だと言っている中で、
はい。
はい、大変な、なんか、ダブルで来るんですね、結構。
うん。
うん。
なんで、うん、ここら辺で、なんか、なんすかね、儲かってるフリーランスも、
はい、
法人なりする人とかは出てくるかもしれないですね。
うんうん。
うん、まあけど、まあこういうのができるってことは、まあフリーランスで困ってる人も、まあ実際いるわけで、うん。
うんうん。いや、そうですよね。
はい。
確かに。
まあ、逆に言えば、まあフリーランス、新しくフリーランスになる人はもしかしたら、あの、
はい、
ちゃんと守られて、あの、始めやすいとかあるかもしれないですけどね。
うん、
まあちょっと、まあ実際になってみないことには分かんないですけど、はい。
はい。
まあちょっと気にしておいた方が、まあ特に自分もフリーランスで活動は今してるんで、
はい。
うん、いい法案でしたね。
なるほど。はい。今週はこんなとこでしょうか。
ですね。
はい。それでは今週はここで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。